こんにちは。伊東市議会だよりです。伊東市議会では、伊東市議会だよりを3ヶ月に1度、3月、6月、9月、12月に発行しています。今回は、伊東市議会だより、令和7年6月号をお届けします。内容は、令和7年、3月定例会の概要です。3月定例会では、令和7年度の各会計予算10件を含む31件の議案などを審議したほか、予算対抗質疑と一般質問が行われました。予算対抗質疑とは、3月定例会において行う予算案の説明及び各会計予算案にかかる議案に対する質疑で、5つの会派と会派に所属していない4人の議員により行われました。一般質問とは、定例会において行う市政全般についての質問で、12人の議員により行われました。伊東市議会だよりでは、議員が質問した事項の一部と、それに対する市長、教育長の答えをダイジェストで掲載しております。質問及び答弁内容の全部をお聞きになりたい場合は、市議会ホームページ内において、インターネット中継放送として、音声、および映像の録画放映をしております。こちらも合わせてご利用ください。それでは、一般質問の内容をお届けします。虫明博郎議員、会派、自由民主、伊東。議員質問用紙。本市が所有する財産を、用途変更や廃止する際の考え方及びガイドラインについて伺う。議員質問本文。現在市内には閉校となった小学校や休園中の幼稚園などがあるものの、教育財産としての利用制限があることにより、民間に貸し出しても営利活動などができないことから、本市が所有する財産の用途変更や廃止する際の考え方及びガイドラインについて伺う。市長答弁、要旨。ガイドラインは作成していないが、効率的な活用のため、伊東市公有財産管理規則により適正運用に努める。市長答弁本文。私有財産の用途の変更や廃止にかかるガイドラインは策定していないものの、伊東市公有財産管理規則に基づき、伊東小学校の敷地の一部を伊東小学校放課後児童クラブの敷地として用途を変更したほか、利活用の見込みのない行政財産は、行政財産としての用途を廃止し、普通財産とした上で、売却や貸し付けなどによる利活用を図ってきた。今後も、私有財産の有給化を防ぎ、効率的な活用に資する観点から、伊東市公有財産管理規則により適正な運用に努める。その他の質問、6項目。村上翔平議員、清風クラブ。議員質問要旨。不登校の未然防止や、早期発見のため、専門的な視点から、 不登校対策を検討する機関を設置してはいかがか。議員質問本文。不登校の原因はいじめや家庭問題だけでなく、発達障害など多岐にわたるようになってきており、学校だけでの対応が難しくなっていることから、不登校の未然防止や早期発見のため、専門的な視点から不登校対策を検討する機関を設置してはいかがか。教育庁答弁要旨。伊東市教育支援センターに常勤スクールソーシャルワーカーの任用を計画している。教育庁答弁本文。不登校対策の拠点として伊東市教育支援センターを設置しており、専門性を高め、支援及び相談体制を充実させるため、常勤スクールソーシャルワーカーの任用を計画している。常勤スクールソーシャルワーカーは発達相談などに直接対応するほか、学校を担当する非常勤スクールカウンセラーなどと情報共有し、相談内容に応じて専門機関と連携した支援体制をコーディネートすることにより、議題の早期発見、早期対応を図ることができると考えている。その他の質問、5項目。杉本和彦議員、会派、伊藤未来。議員質問、要旨。下水道管路緊急点検の結果等及び管路長寿命化等の将来的な見込み額について伺う。議員質問本文。埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故を受け実施した下水道管路の緊急点検の結果等及び管路長寿命化等にかかる費用見込みについて伺う。市長答弁要旨。道路陥没につながる異常は確認されず、また長寿命化等の費用として50年間でおよそ270億円以上が見込まれる。市長答弁本文。道路陥没事故を受け、国土交通省が緊急点検を要請する一定規模以上の管路は本市にはないものの、交通量が多い道路に埋設の管路について、目視により道路面にひび割れなどが確認された20箇所の管内部のコンクリート劣化状況等を自主的に点検した結果、道路陥没につながる破損や土砂流入は確認されなかった。下水道管路の長寿命化等にかかる費用として、令和5年度末現在、およそ 146.7km の下水道管路が埋設されており、標準耐用年数を考慮する中で、年間およそ 3km を継続的に改築すると、年間およそ5億4000万円、50年間でおよそ270億円が見込まれる。その他の質問、8項目。川島君江議員、会派、自由民主、伊藤。議員質問要旨。避難所における停電対策について伺う。議員質問本文。自然災害が増加しているが、風水害などから 命を守るために、市民が避難するコミュニティセンターなどの避難所における停電対策について伺う。市長答弁要旨。自家発電装置や市が備蓄している発電機の配送などにより電源を確保する。市長答弁本文。本市の避難所は小中学校の体育館やコミュニティセンター、障害学習センター、地域の区民会館など72箇所を指定しており、台風などの風水害時にはコミュニティセンターや障害学習センターなどを優先的に避難所として開設し、大規模地震等発生時には多くの避難者を受け入れる必要があることから、小中学校の体育館なども開設することを想定している。コミュニティセンターや障害学習センターには一部施設を除き自家発電装置が整備されているが、自家発電装置が整備されていない小中学校の体育館などについては、市が備蓄している発電機を配送することなどにより当面の電源を確保していただくことを想定している。その他の質問6項目。竹本力也議員、会派公明党。議員質問要旨。移住定住施策に関し、観光人口の創出拡大に向けた取り組み状況について伺う。議員質問本文。地方移住に向けた裾野を拡大するためには、関係人口の創出拡大に取り組むことが重要であると総務省も示しているが、本市における関係人口の創出拡大に向けた取り組み状況を伺う。市長答弁要旨。企業誘致と合わせた事業の実施など、今後も効果的な取り組みを進める。市長答弁本文。本市の関係人口の創出拡大に向けた特徴的な取り組みとして、移住定住も視野に入れたサテライトオフィス体験事業を実施している。本事業は大手企業社員に対し、地域の魅力や課題に触れながらサテライトオフィスで働く機会を提供するとともに、移住相談にも同時に対応することで、地域ビジネスの展開やオフィス誘致に加え、関係人口の拡大につなげることを目的に実施しており、将来的には本市への移住や二拠点生活などの積極的な関わりにもつなげていくことを考えている。今後も移住の裾野を拡大するため、企業誘致等の事業とともに関係人口の創出拡大に向けた効果的な取り組みを進めていく。その他の質問8項目。篠宮和彦議員、会派清和会。議員質問要旨。公園の施設管理方法について、補修、改修、または撤去等にかかる予算は、年間どのぐらい計上されているか伺う。議員質問、本文。松川湖畔及び一碧湖畔には、東屋、ベンチ、 藤棚などが設置されているが、一部を除き、腐食や破損が何年にもわたり放置された状態にあることから、これら公園の施設管理方法について、施設の補修、改修または撤去などにかかる予算は年間どのくらい計上されているか伺う。市長答弁、要旨。令和7年度予算案では、合計616万円の修繕料を当初予算へ計上している。市長答弁、本文。施設の補修、改修、または撤去等の費用である修繕料については、令和5年度の観光施設や都市公園の維持管理事業において、合計306万6千円で決算しており、令和6年度については合計562万円を見込んでいる。令和7年度予算案についても、合計616万円の修繕料を当初予算へ計上しているが、今後も施設の経年劣化による腐食や破損等が考えられることから、利用者の安全を最優先に必要に応じて適宜対応していく。その他の質問、10項目。